こんにちは。今回はですね、共有していただいた札所ゼロ番さんの情報、これすごく興味深いんですが。
ええ、ありがとうございます。
これをもとに日本の巡礼文化、特に西国33所とか四国88箇所とかありますよね。
はいはい。
ああいう巡礼でいただく御朱印を、こう単なる記念じゃなくて、ご自身の、まあ、ご家族にとってもですね、お宝としての掛け軸にするという、その方法についてちょっと深く掘り下げてみたいなと。
おお、それはいいテーマですね。古くからある習慣ですけど、ただスタンプを集めるっていう、それだけじゃないもっと深い意味合いが確かにありますよね。
ですよね。
資料にもありますけど、各札所、つまりお寺ですね、そこでお参りして納め札とか、まあ写経を納めたりして、その証拠として納経書でいただくのが御法印、いわゆる御朱印ですね。
なるほど。それが巡礼の証になると。
ええ。
で、それをこう積み重ねていって、最終的に家の宝、つまり掛け軸とか額にするっていう、そういう流れなんですね、昔から。
まさに個人を弔うという意味合いもあったり、あるいは家の繁栄を願う、そういう祈りの対象にもなってきたという歴史があるんです。
へえ。
なので今回の探究では、まあリスナーの皆さんがこの伝統をどう体験して、自分だけの特別なお宝をね、こう作り上げられるか、その具体的なプロセスとか魅力に迫っていけたらなと。
いやー、それはワクワクしますね。じゃあ早速、具体的にどうすれば御朱印が掛け軸っていうお宝になるのか、その手順を見ていきましょうか。資料だと御朱印をいただけるアイテムがいくつか挙げられてますよね。
はい、主に3つですね。巡礼の時に着る追ずる。
ああ、はいはい。
それから記録用のノート、納経帳。そして最後に、今回のお話の中心になる掛け軸とか額に仕立てることを前提とした納経軸。
納経軸、なるほど。白衣追ずるとか納経帳はどっちかというと、こう旅の友人とか個人の記録っていう感じですけど。
そうですね。
この納経軸はもう最初から完成形を見据えてるわけですね。素材とかも違うんですか、やっぱり。
違いますね。納経軸は、まあ、通常和紙とか、あと金本とか、後で表層しやすいように、そして当然長持ちするように考えられた素材でできてます。
なるほど。デザインも、例えば西国33所用なら観音様が、四国88箇所なら弘法大師様が、こう真ん中に描かれていて。
ああ、はい。
その周りに御朱印をいただくスペースがこうちゃんと設けられてるんです。
最初からもうなんか荘厳な感じがしますね、それ。
じゃあ、まず第一歩としては、自分の巡る霊場にあった納経軸を、手に入れると。
その通りです。西国よ、四国よ、他にもいろいろありますから、札所の数も違いますしね。
ですよね。
専用のものを選ぶ必要があります。資料提供元の札所ゼロ番さん、みけいな専門店とか、大きなお寺の売店なんかで、はい、求められますね。
なるほど。そしていよいよ巡礼に出ると。各札所を訪れてお参りを済ませてから納経所に行くわけですね。
ええ、そうです。そこで納経軸を差し出して、納経料を支払います。資料にもありましたけど、西国だと今500円、四国だと700円くらいが一般的なようです。
ふむふむ。
そうすると墨でこう札所の名前とかお寺の名前、あとご本尊を示す梵字なんかを書いてくださって、最後に主食の御法印を押していただくという流れですね。
うわー、その墨の黒と朱印の赤のコントラストがまさに証拠って感じがしますね。一つ一つ自分の足で訪れた場所の記憶がそこにこう刻まれていく。これはなんか感慨深いものがありそうですね。
本当にそうですね。特に巡礼って何回かに分けて、何ヶ月も、下手したら何年もかかる場合もありますからね。
ああ、そうか。
資料にも注意書きがありましたけど、持ち帰った納経軸は湿気を避けて風通しの良いところでちゃんと乾かすことがすごく大事なんです。
へえ、乾燥。
炭とか朱肉がにじんだりカビが生えたりしたら大変ですから。
確かに、大事なお宝の元ですもんね。扱いも丁寧にと。そしてついに全ての札所を巡り終えて、納経軸が御法印でこう埋め尽くされた時、
それはもう本当に感無量でしょうね。 空白だったスペースが自分の旅の奇跡と、まあ、祈りの証で満たされるわけですから。
いやーすごい。
でもこれで終わりじゃないんです。ここからがお宝を完成させる最終段階、表層です。
表層、言葉は聞いたことありますけど、具体的にはどういうこと？
ですね、巡礼中にどうしてもついてしまうホコリとか、まあ、手垢みたいなものを専門の技術でまずきれいに洗浄して、シワを伸ばすんです。
あ、洗浄までするんですね。
はい。そして本紙、つまり農協軸の周りに切れ地っていうきれいな布地を配置して裏打ちをして補強して、最終的に掛け軸とか、まあ、額の形に仕立て上げるという作業ですね。これはもう熟練した職人さんの技が必要になります。
なるほど。ただ周りに布をつけてかけるだけじゃなくて、洗浄とか補強とかちゃんと長期保存できるようにする、まさにお宝にするための仕上げ作業なんですね。
まさにその通りです。良い表層っていうのは農協軸自体をすごく引き立てますし、ほぐして何代にもわたって受け継いでいくことを可能にするんです。資料提供元の札所0番さんでは、あそこで農協軸を買った人向けにこの表層の割引サービスもあるみたいですね。
ああ、それは嬉しいですね。
最後までサポートしてくれるっていうのは心強いですよね。
いやー、これは本当に素晴らしいですね。巡礼を達成したぞっていう喜びとともに、その職人さんの手によってこう美しく草原な姿になった自分の農協軸を初めて見る瞬間っていうのは、きっと忘れられない体験になるでしょうね。単なる思い出の品というだけじゃなくて、その信仰と芸術性が合わさった、まさに家のお宝と呼ぶにふさわしいものがそこで完成するわけですね。
そうですね。今回の探求で見えてきたのは、やっぱりこの農協塾に御朱印をいただくっていう行為が、巡礼っていう、まあ、精神的な旅のプロセスそのものをこうギュッと凝縮して未来へとつないでいく、形ある祈りとか記憶を作り出す非常に意義深い文化なんだなということですね。
時間と手間をかけて自分自身で作り上げていく、そのプロセス自体がもう尊いというか。
まさに。そこで最後にちょっと皆さんに問いかけてみたいなと思うんですが。
お、はい。
もしあなたがこの農協軸を完成させるとしたら、その出来上がった掛け軸というものとしての価値、それももちろん素晴らしいんですけど、それ以上に札所を一つ一つ巡って祈りを捧げて、いろいろな、まあ、困難とか出会いとかを経験しながら、これを作り上げたそのプロセスの中に、どんな個人的な意味とか、ご自身のこう人生の宝となるような発見を見出すでしょうか。
深い問いですね。プロセスの中にこそ価値があると。いや、今回の探求非常に示唆に富んでいました。お付き合いいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。